到着。
痛い。頭痛い。
圧力鍋でもまずかったかな。
結構な圧力かかってるね。ちょっとキンキンする。まあ、なんとか耐えれるかな。
堀川さん以上の圧力がかかっている。
まあ、中野よりかは役には立てそう。
中野あれだからね。
ね、これ。まあいいや。あれで。
あ、これこれ。
ん？壁？
これ。
うん、壁。
これ、石だよ。
うん、石やな。
うん。
なんかあれか、模様的なやつとか、なんかこう、なんかこう、角度的に何か違うとか
する。いや、でも、とにかくこれ持って帰りたいんだけどさ、どうにかなんないかな。
この石？
うん。
まあ、綺麗っちゃ綺麗やけど、これはちょっと大きすぎるんじゃないかな。
持って帰れないのかな。
あれ？てかさ、これさ、飛行石じゃね？
ピンポーン。
やんの？
うん。
へえ、こんなでっかいのもあるんやね。てか、飛行石なんやったらで、別に普通にフェイって浮かせばいいんじゃない？
浮かなかった。
うん。
レイフェルの力じゃ。
てか、いつもどうやって浮かしてんのあれ？
浮けーって。
て？
念じる。浮けー、浮けー、浮けー、浮けー、浮け
ー。あ、結構飛んでる間ずっと浮けー、浮けーってなってるんや。
まあ割と。
だいぶ浮ついた少女なわけやな。
ひどいな、その理論は。
そうか。あ、でもあれじゃ、二人でやったら浮くんちゃう？
よし、やろう。
よし、ちょっとやってみるよ。せーの。浮けー。浮けー。ちょっと浮いてない、ちょっと浮いてない。ちょっと浮いたんちゃう？
浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。浮けー。
レンちゃん、これ多分無理だ。
なんで無理？
うん、ピクリとも動かない。いや、てかで、よう見たらで、ほら、これ、海溝みたいに見えるけどで、これ、こっち側島やん。
うん。
これ、地質的に、これ、島のね、基盤がね、この石の上にドーンって乗っちゃってるの。
そりゃ重い。
さすがにこれ乗けるとなると、この辺の岩盤崩してとか、そんな感じやな。ちょっと、とりあえず俺と、レイちゃん二人では無理や。
あ、じゃあ、中野再起不能だし。
これではな。まあ、とりあえず一旦帰って作戦会議しようか。
はーい。そりゃー。
えい
え。大丈夫か、中野。
死ぬと思った。
うん、まあ、死んでたけどな。
リコさん、レイちゃん、中野さん、お帰りなさい。
お帰り
です。ただいまです。
うん、どうやった？
結局ねー。とりあえず、中野はずっと死んでた。
意識なかった。
大丈夫ですか？
復活できんかったん？
さすがに深海で復活できなかったんだよね。
いや、てかね、深海がどうしたとかっていうレベルの以前にね、単純にね、息切れ起こして死んだ。
無理。
いや、
無理。
で、一応、どっかポイって掘っていったらな、サメとかに食われても困るけん、深海まで連れて行ったんやけど、まあ、ずっと死にっぱなしやったね。うん
やっぱだった。
ふと目が覚めては、なんか目玉が押しつぶされる感覚に陥
った。たたんなぁ。
いや。
すごい。
いや。
まあ、結構ね、僕はね、平気でしたよ。
いや、平気って結構ボコボコになってますよ。
いや、なんていうんですか、特に痛みとかないので。
はぁ。
あさめさん、後でカンカンして直してください。
便利な方だよ。
あれって持ち上げれそう？
いやー、さすがに、ちょっと、今の状態では無理やろな。なんか手考えんと。
何あれって。
何があったんですか？
いや、結局な、大きめのな、飛行石があったね。
飛行石に沈んでんの？
飛行石って、レイちゃんがいつもぷかぷか置いてるためのあの石？
うん、あれあれ。あれのなんかでっかいバージョンがあってて。
はぁ。
まあ確かにあれはちょっと欲しいな。
え、なんで沈んでんの？
そんなものが、海底に。
まあまあ、でもとりあえずね、当面ね、どうにもならんす。無理無理。あんだけでかいとさすがにな。
なんかどうすればいいかな。
なんか深海に行ける人間がもう10人ぐらいになったら、まあもしかしたら。行けるかなぐらいの感じですね。いやー無理だよ、あれは。
なんかもったいないですね。
残念やけどな。レイちゃん諦めな。無理やって。
まあ確かにせいぜいできるのはちょっとずつ削り取って上に持っていくくらいしかできないけど。そうだな、レイ
ちゃんもう絶対あれ持ち上げることは不可能だけん。何があっても金輪際一切上がることはないと思うな、あれな。
なんか現代の科学技術みたいなの人間界の力を使えばできるんじゃねえ？
進まんな。
そうだな。 今、現代の科学がこの島にないからな。無理無理、絶対無理よ。
レイちゃん、誰にも、どうにもならないんだよ。
ならないんだよ、今ね。
これはしょうがないな。
しょうがない、無理無理。
もう、誰か何とかしてよ。SOS。
お、それあれやね。南国さざ波放送局。
よし。
なジェシカジェシカ。
ん？
投票箱知らへん？
投票箱？いや知らん。
あじゃこう。投票箱なんか使った？
いや何も使ってないですよ。
レイちゃんレイちゃん。
はーい。
投票箱なんかに使った？
いやさすがに投票箱は使わないよ。
そうやろな。おかしいな。
せめて選挙とか一通り終わってからだよ使うとしたら。
もうじゃあなそれぐらいはわかるもんなレイちゃんな。
うん。
あれ？中野さんは？
あれ？さっきまでおったよな。
いない。
そこで倒れてましたよね。
うん。え、最後見たんだれ？
いや、私堀川さんに言われて金槌取りに行ってたんで。
そっか。
ヘイ！
うわ、フィル。
あ、久しぶりです。
フィルちゃんさ、投票箱どっか行ったか知らへん？
知るわけがない。
そうやな、今来たもんな。
あと中野さんもいないんですよ。
そうや、じゃあ中野の場所知らへん？
さっきなんか走って逃げてたけど。
ん？
ん？なんか抱えてたよ、でも。
ん？
ん？抱えてた？
うん。
フィルさん、フィルさん。
はい？
最近中野さん変な言動なかったですか？
最近ね、うん、なんかあれでしょ、大統領選挙下から2番目だったんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、中間発表だね。
中間発表、
うん、
俺絶対大統領なのねいやんって言って悲しんでたのは知ってる。
あー、そういえば先週の放送の後かなり落ち込んでましたね。
ああ、
まあ無人島法疑わしきは罰せよということでね、フィルちゃん中野捜索部隊を組みます。
エキスライフォイ
ス、ひょうたん2つで、中野くん連れてきてください。
ひょうたん3つで
三つで。
三つで。
その代わりあれですよ、みんな他の人いろいろ使っちゃダメですよ、自分で探してきてくださいよ。
へ
え。じゃあ二つ。
エディハル使っていいやん。
エディハルはいいです。体調とか使う場合は二つでお願いしますね。
あ、大丈夫。エディハルにお父さんって呼ばすからいい。
じゃあそれで。
あ、連れ去られるの解決ないな。
あ、フィルさん、フィルさん。
はい。
ちょっと僕も連れて行ってもらっていいですか。
重いやん。
そんなに重くないです。
重いやん。
大丈夫です。
鉄が溜まりた。
結構ボコボコになってるんで結構軽いと思う。その加減、
え、
いや、ボコボコになってもそもそもの重量
重さは変わんねえだろ。
とにかく僕もちょっと中野くんに一言言いたいことがあるので連れてってもらっていいですか。
あ、じゃあこの辺にくくっていい。
はい
はい、飛ぶよ。
はい、あさこ、今日の放送よろしく。
え、何するんですか。
バイバイ。
またね。
ちょっと堀川さん、皆さん、もう勝手に行っちゃって、番組どうするんですか。
どうするのかな。
困ったな。大統領選挙の開票もできないし、ジェシカさん今日何かやることありますか。
ない。
全部中野のせいだ。
レイちゃんなんかやることある？
なんかやることって言われてもな。あ、ルルイデの童話でも聞く？
唐突にどうしたの？
最近ハマってるんだよね。
ルルイデの童話？
うん。
昔話みたいなものかな？
うん。
あ、じゃあ、レイちゃん聞かせてもらってもいい？
これで無事番組が。
じゃあ今日はルルイデの物語始まり始まり！
イエーイ。
深い海の底、ルルイエの町中にサンゴのお城がありました。そのお城は人魚の王様のお城です。王様には6人の姫がいて、その中でも一番末の姫はとても綺麗でした。その肌はバラの花びらのように透き通り、目は深い海のように青く澄んでいました。人魚たちの世界では1500歳になると 海の上の人間の世界を見に行くことを許されていました。末っ子の姫はお姉さんたちが見てきた人間の世界の様子をいつも胸をときめかして聞いています。ああ、早く1500歳になって人間の世界を見てみたいわ。そうするうちに一番末の姫もついに1500歳を迎え、晴れて海の上に出る日が来ました。喜んだ姫が上へ上へと登っていくと、最初に目に入ったのは大きな船でした。うわー、すごい、人間ってこんなに大きなものを作るんだ。人魚姫は船を追いかけると、甲板の隙間からそっと中を覗いてみました。船の中はパーティーをしていて、賑やかな音楽が流れる中、美しく着飾った人たちがダンスをしています。と突然海の景色が変わりました。稲光が走ると風が吹き、波がうねり始めたのです。嵐だわ。船に乗っていた男が一人荒れ狂う海の中に放り出されます。大変。
お、これ知ってる、人魚姫だ。
人魚姫って人魚が人間になるやつでしたっけ。
あれ、この話知ってるの。
うん、人間界にも同じ話があるんだよ。
そっか、じゃあ別のにしようっと。どっかに童話集があったんだよな。あ、あった。じゃあ適当に読むね。
お願いします。
柿太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは浜にワカメ狩りに、おばあさんは海流に魚を取りに行きました。おばあさんは海流の中でサバを取っていると、海流に乗って大きなカキがどんぶらこーどんぶらこーと流れてきました。おばあさんが華麗な身のこなしてそのカキを避けると、カキは岩に突き刺さりました。こりゃ大きなカキじゃ、持って帰ってじいさんと食べようかの。おばあさんは大きなカキを持って帰りました。おじいさんがカキ専用ナイフ、カッコ、ナイバーや養殖ナイフでもか、カッコ閉じの刃先を、カキの隙間から差し込みます。カキの殻に隙間がない場合は、硬いもので、殻先の薄い部分を叩いて割る方法がおすすめです。2、カキの身を傷つけないように、ナイフの刃先を、上からの内側に沿って進めます。カキの中央にある貝柱さえ外せば、あとは簡単に浮くことができますので、頑張っておじいさん。おじいさんがカキを開けると、中から、オンジャーと人魚の男の子が出てきました。こりゃあたまげた。ばあさん、柿の中から男の子が出てきおったぞ。そう言われたおばあさんは、もうおじいさんったらそんなわけ、手出てる、男の子出てきてる、と乗りつっこいをかましました。いろいろあって旅立ちの日です。柿太郎や、どうしても行くのか。はい、村の者を苦しめている鬼だこは許しておけません。それなら、これを持っておいき。おばあさんは、柿太郎に、イワシ団子を持たせました。ありがとう、これさえあれば百人力だ。柿太郎が、鬼だこ島に向かっていると、目の前に、一匹のクラゲが現れました。柿太郎さん、柿太郎さん、何やつ。柿太郎は、自分の生まれた、大垣の殻から作られた、切れ味抜群の刀を抜刀しました。結構なビビりっぷりです。柿太郎さん、そのお腰につけたイワシ団子、一つ私にくださいな。なんだと、物取りか。幸先よく出かけられたと思っていたのに。柿太郎はあまりその話を聞きません。が、クラゲもあまりその話を聞きません。いただけたら、鬼だこ退治にお供します。うむ、そういうことなら一つあげよう。よしよし。ビビリで人の話はあまり聞かないくせに、倫理悟い柿太郎は、二つ変でイワシ団子をあげました。柿太郎とクラゲが鬼だこ島に向かっていると、目の前に一匹のアサリが現れました。柿太郎さん、柿太郎さん、何やつ。柿太郎はビクッとした後、すぐに抜刀しました。このパターンで必ずビビります。柿太郎さんのそのお腰につけたイワシ団子、一つ私にくださいな。アサリか、弱そうだな。よし、一つやってもいいが、その代わりに何かよこせ。柿太郎は、相手が弱そうだと強気に出ます。いただけたら、鬼だこ退治にお供します。ビビリで人の話をあまり聞かない上に、弱い者には強く出るくせに、理に悟い勝太郎は、二つ返事で、
イワシ団子をあげました。柿太郎とクラゲとアサリが鬼凧島に向かっていると、目の前に一匹のシャチが現れました。柿太郎、おい柿太郎、何やつ。柿太郎は腰に手をかけましたが、相手がシャチだと気づき、すぐにその手を離しました。柿太郎さ、それイワシ団子をくれよ。
あ、はい。でも、これお昼ご飯。
え？シャチがにじり寄ってきました。どうぞ差し上げます。鬼凧島に行くまでのご飯の予定でしたが、その辺のワカメでも食べます。全部どうぞ。柿太郎はかっこ悪いです。え？お前鬼凧島行くの？
はい。鬼凧の悪霊三昧。私は聞くに耐えられませんでしたゆえ。
マジか。鬼だ、討伐されちゃうのか、鬼たちだったんだけどな。
え？
柿太郎は、突然の展開についていけません。なんちゃって、嘘嘘。お前結構、ガッツあるじゃん。鬼だの野郎最近生意気だから閉めてやろうと思ったんだよ。一緒に行こうぜ。ビビりで人の話をあまり聞かない上に、弱い者には強く、強い者にはへりくだった結果、柿太郎は、家来を三人作りました。その後、鬼だこ島でのイベントは一瞬でした。シャチがジョークで柿太郎を鬼凧の巣に放り込んで、そのビビりっぷりを堪能した後、あっさり鬼凧一族を完食しましたとさ、めでたしめでたし。
なんか、初め聞いた時は知ってる話かなと思ったんだけど、なんか途中から全然違いましたね。
メインイベントだと思ってたところは結構あっさりと終わっちゃいましたけど
。旅の途中が、このお話のメインでしたね。
メインでしたね。いかにして仲間を集めるかっていうところは。
え、人間界では違うの？
いや、ま、でもそうかな。人間界のお話もそうだったかもしれない。
じゃあそんな変わんないのかな。
鬼立ち、いいね、鬼立ち。
鬼立ち結構なんかしっくりきますね。
ね。
五感的に。
今日は、ポッドキャストモンスタードラゴンくん、通称ポケモンゴンを捕まえに行くよ。あ、早速ドラゴンくんだ。
レイドーラ
ー、よし、ドラゴンくんチョコあげよう。
レイドーラ
ー、やっぱあげない。
レイドーラ
ー、ところで最近おすすめのドラマってある？
レイドーラ
ー、最近おすすめのゲームは？
レイドーラ
ー、最近おすすめのポッドキャストは？
レイドーラ
ー。レイドーラー、みんなも聞いてみてね。
聞いてね。
あー、でも結構面白いね。なんか他のも聞きたいな。
うん。
じゃあ次はこれね。マチョリの少女。
ああ、あの話か。
昔々、雪の降りしきる大晦日の晩、みそぼらしい服を着た少女が、寒さに震えながら、一生懸命通る人に呼びかけていました。マッチョ、マッチョはいかがですか？誰かマッチョを買ってください。
ん？
でも、誰も立ち止まってくれません。少女は寒さに凍え、震えています。それを見たマッチョが、パンプアップを始めました。マッチョはパンプアップをすると、体温が上がるのです。
パンプアップって言
ってね。マッチョが満面の笑みで、サイドチェストを決めたとき、少女は、うわー、立派な大臀筋と言いました。っていうか、虫の息です。唇が青いです。マッチョのパンプアップでは、マッチョしか温まりません。マッチョは、さらに、サイドトライセプスを決めました。少女はにっこりと微笑むと、素敵な上腕三頭筋ですね。と言った後に、ゆっくりと天国へ登って行きました。
え？
しまい。
え？
普通におもろいな。
笑い、これめっちゃ大変だった。
この話って切ない悲しい話じゃなかったっけ？
え？
ちょっと待って、なんか人魚界の物語ちょっとおかしいよ。
え？
なんか他のもないの？
あるけど。じゃあこれ、浦島とかいう人が見た話。
ほうほう、なんか聞いたことある名前。
昔々のあるところ、浦島という漁師の男がおったそうだ。浦島が浜辺を歩いていると、砂浜で一匹の亀がいじめられておった。
うんうんうん。
薄野の亀め、枝で叩いてやる。あ、こいつ泣いてるぜ。弱虫だな。
ここまでは知ってる。
亀って甲羅で占いができるらしいわ。やってみようかしら。え？少女だけ少し闇が深くて、少年たちはドン引きです。
ずれてきたな。
おかしくなってきた、ね。
この年頃の女の子は、同世代の男の子より成長が早いですからね。
いやいや、そういうコメントじゃなくって。
カメ、カメ、のろま。ひっくり返してやろうぜ。カメの頭ってよく言うけど、そんなに似てないわね。ん？
この年頃の女の子は以下略。亀をかわいそうに思った浦島が亀を助けてやろうと声をかけたとき、もう切れた。と声がしました。浦島が不審に思って立ち止まると、おら、クソ待ちだわ。こっちが黙っておとなしくやったら調子に乗りやがって。亀が切れました。
うん、
ここで変形です。亀の甲羅が開き、中から重火器が出てきます。おらおら、なんだって？ノロマ？は？マッハで飛べるっちゅうね。浦島は唖然としています。ひっくり返した？やってみろ。改造部品ゴミでどれだけ重いか知らねえだろう。少年は泣いています。てかお前、そこの女子、お前だけちょっといじり方がきつい。みんなに合わせた方がいろいろといいと思うぞ。少女はぼーっとしています。あー、こんなわけ相手に熱くなっちまったで俺としたことが。お前らこのことはナイスだからな。亀はそう言うと、ジェットエンジンを起動して、あっという間に消えてしまいました。めでたしめでたし。
めでたいの？
うん、多分。
結果まあ、亀がそんないじめられてたっていうわけでもなさそうだし。
ほんとに？
被害者はそんないなかったっていうことで。
タイトル通り、浦島さんが見た話だよ。浦島さん何の活躍もしてないよ。
浦島なんでそこにおったんやろうな。
なんで浦島の名前だけはっきり残ってるのかもわからないぐらいの。
浦島さん誰なんやろ。
そこにいた大人ぐらいいいんじゃないか。
まあまあ、目撃者だから。
でも、もしかしてさ、最後まで聞かなかったけど、最初の人魚姫も、もしかしたら、違う結末なのかもしれないね。
いや、人間界のもの知らないから。
ああ、そっか。
確か、あらしたわ。船に乗っていた男が一人、荒れ狂う海に放り出されます。大変！人魚姫は、大急ぎで男の姿を探し出すと、ぐったりしている男の体を抱いて、浜辺へと運びました。王子様、大丈夫ですか？しっかりして、王子様。姫には、その男が、王子様かどうかわからなかったのですが、とりあえず、その場の雰囲気でそう呼んでみました。その時、王子、かっこ仮が、目を覚ましそうになったのですが、自分が人魚であることを思い出した姫は、王子、かっこ仮が、目覚める前に海に飛び込みました。人魚姫は、しょんぼりして城に帰ってきましたが、どうしても王子かっこ仮のことが忘れられません。あ、素敵な王子様。私どうして逃げてしまったのかしら。翌日人魚姫は王子かっこ仮を助けた浜辺に行きました。そこには、あの王子かっこ仮が偶然いました。チャンスです。
ん？
人魚姫は一気に告白しました。
待って、魔女に薬をもらってのくだりは？
あっさり OK がもらえました。
もらえちゃったの？
そうして二人は結婚しました。
早
っ！二人の間には、とても可愛らしい人魚の女の子が生まれました。王子かっこ仮が、自分の国の天使の名前をもらって名付けました。
ちょっと展開早くない？
この辺、うろ覚えなんだよね。
そっか、じゃああらすじだけ聞くよ。
ところが、人間との干渉を極端に嫌ったルルイエの王たちは、その王子かっこ仮と人魚の子供を殺してしまうことにしたのです。王子が浜辺で人魚姫を待っていると、巨大な海流が現れ、王子かっこ仮を飲み込んでしまいました。そのことを知った人魚姫は、王子かっこ仮を助けに行くことにしました。子供を近くの無人島に隠し、海流の元へ向かいます。
海流ってあの大きな竜の一族？
うん、大人は島ぐらいの大きさになるよ。
でこ。
その後は？
人魚姫と海流の戦いはとても壮絶なものでした。海は荒れ、島は壊され、小さな生き物が戦いに巻き込まれないように逃げ惑いました。そんな戦いが一週間も続いた後、ついに人魚姫は海流に飲み込まれてしまいました。しかし、人魚姫を飲み込んだ海流もまた力尽き、海底深くへと沈んでいったといいます。おしまい。
はあ、なんか、人間界の人魚姫と違って、すごく壮大なファンタジーだったね。
人魚強いな。
海流とまともにやり合うって。大きさ全然違うのに。
まあ人魚は魔力があるし、ある程度水を操れるから、水中戦ではそれなりにまあ。
このお話は本には載ってないの？
だってお母さんの話だから。
お母さんってレイちゃんの？
うん。
あ、そうなんだ。じゃあ、 前年前の話だとしても実話なんだね。
うん、多分。
すげえな。
実話が童話レベルってすごいな。
あ、ちょっと俺タバコ吸ってきます。
おー、はいはい。あ、じゃあレイちゃんも話疲れたでしょ。お茶でも飲む？
うん、ありがとう。ミルクティーズーズ
ー、ただいまー。
あ、おかえりなさーい。
レイフェル、
ん？
その辺に金槌あるやろ。
うん、
ちょっとここへこんだから直して。
叩き潰す勢いでやっていい？
優しくね。
へえ。えい
お、なっとなっと、おし、ありがとう。
便利だね。
あ、いや今日は大変やった。
吊るされてたもんね。
いや聞いてよ、あんな結局な、中野を追っかけるためにな、めっちゃ高い高度まで行かれたんやけどな、飽きたとか言って途中でポイって投げられてる。
わあ。
いやー、そこからが大変だった。いや、なんて言うんだろう、空の世界っていろいろあるんやね。
何があったんだ、悟り開いてるよ。
いやー、びっくりした。あ、そう、レイちゃん、そういえば今日どんなことやってたの？
カクカクとかシカジカとか。
あー、うまうまのまるまるのやつね。
うん。
へえ、そうなんや。お母さんすごい人なんやね。
そうなんだ。
へえ。あ、そうそう、レイちゃんさ、そういえばさ、飛行石のことなんやけど。
うん。
あれさ、ちょっと俺、いろいろ上であってで、いくつか情報を手に入れてきたんやけど。
うん。
あれ、成分解析するとさ、わりかし生体素材がいっぱい組み込まれてるらしいねんな。
うん。
どういう原理なんやろな。
そういえば、
うん。
人魚って。
うん。
死ぬと飛行石になるらしいんです。
え、そうなん？
うん。
あ、じゃあ人魚
実際見たことはあんまりないんだけど、
うん、
死んで飛行石になる瞬間っていうのは、
うんうん、寿命長いもんな。
うん。
あ、そうなんや。あ、じゃあ人魚の組織が変質してこうなるんや。
教科書とかには載ってるよ。
へえ。あ、じゃあレイちゃんのその飛行石も誰かの遺体なわけ？
え？
ってことやんな。
呪われたらどうしよう。
まあ大丈夫じゃない。
不安になってきた。
誰の遺体やろな。
推理しようとしないでよ。っていうか、ほとんどの人魚には面してないから多分分かんないよ。もし私が死ぬまでみんなが生きていたら、私の飛行石はみんなにあげてもいいと思うよ。
え、マジで？
私が死ぬまで生きてたらね。
なんやって。
まあさすがに無理かな。
俺は可能性あるけどな。いや、錆びるかな。
錆びると思うよ。
錆び、さすがに錆びるかな。もろとも使えんしな。
確かに。
あれ、堀川さん、いつ帰ってきたんですか？
ただいま。今、落ちてきたところや。
お、落ちて。
うん。ね、いろいろあったねん、上でな。
あ、う
ん、ほっといてくれ。
うん。
うん。
はい、れいちゃん、お茶、おかわり飲む？
あ、ありがとう。
あ、そうや、忘れてた。
ん？
ちょっといろいろありすぎて、すっかり忘れてたんやけど、
うん、
中野の居場所が分かった。
あ、そういえば、それで出かけてたんでしたね。うん、
なんかな、そっから先、
なんかな、そっから先の話があまりに長すぎて、ちょっと俺の中でうかつにも忘れてたけど、中野の居場所が分かってる。だいぶ早い段階で分かってた。
あ、そう、そうなんですか。
よし、行くぞ。
え、
あ、じゃあこっちや。
うん、ちょっと。あ、じゃあ姉ちゃん行こうか。
うん、
はい、ジェシカも行くよ。
え、
はい、走って走って、はいはいはい、
ジェシカさん、堀川さん、待ってください。重いんです。
置いとこうぜ。
案内役いなくなっちゃう。
はあ、じゃあまあいいや。
そんなわけで本日のお相手はアシャミンと
レイフェルと
ジェシカでした。
それではまた来週。バイバーイ。
バイバーイ。
はい、おいくでー。